でストーリーはどうその後どうなってるかというと、そこの野球賭博を開いてるってことで、そこを仕切ってる、うん、そのグレン隊っていうか半グレ集団みたいな連中に目をつけられて、
はい、
拉致られるっていう話になってるんだけど、
はい、
うん、暴露連合って言うんだけど、
アンダーグラウン
ドアンダーグラウンドでしょ、
はい、
うん、別にそこのプロのスカウトが見てなんかこうこの子だとかってなんないわけ、
なんないですそっちかと思ってた、
そっちかと思ってた。でまあそこまで言っちゃっても大丈夫だろうな、まあバットブロスって話したから一応言っちゃうけど、その暴露連合に連れ去られて地下野球みたいなの、本格的な地下野球っていうのが実際行われてて、はい、そこに、組み込まれていく。でそこで、自分が探してた人間を見つけるってことさ。で実はその、今まで言った中に、
はい、
この兄弟をこの地下に引きずり込んでいった人物がいて、
へ、
それが理由なんだよね。その朝までには帰りますって帰れなかった、うん、まあ戻りますか戻りますっつって、でそこでまあいろんな掛け野球があるんだけど、
はい、
第1回バビロントーナメントっていうその暗黒杯なんだっけな、第1回バビロントーナメント暗黒杯かダークネスカップかっていうのが開かれると、
はい、
今度、
は
い、でそこでお前たちが稼いで、つまりこの賭博を開帳した分を借金とかでされちゃうわけ、この暴露連合に、
はい、
うん、それでお前たちの命を助けるにはためにはいくら払えみたいなこと言われるんだ。
あ、
それでおのおの借金背負ってるような連中が集まってやるっていう、まあだからつまり、野球漫画が好きな人で言ったら、ここまで聞いてて何とか掛け野球って言うんだ、ワンアウトっていう、漫画、それをリアルにした感じです、シリアスにした感じって言ったらいいのかな、
はい、
感じですって言った方がいいかもしれないし、まあ格闘技漫画で言うんだったら要はバキっぽいわけよ、板垣圭介先生のね、うん、あとそうだな、なんだろうな、それ借金を返すっていう面で言うのはちょっと怪事っぽいってことなんだろうけど、要はその辺をこう一緒くたにしたような、話で割とシリアス、
はい、
じゃあシリアスかな、うん、絵もちょっと迫力ある感じだから、うん、いかにもチャンピオンっていう感じの、はい、うん、かな。ちなみに八人たちの借金は5億8千万かな。でもこれを返さなきゃいけないっていう話になってくるんだけど、
はい、
うん、そこでやってるさ野球もさ普通の野球じゃなくてなんか三角ベースを元にしてるんだけど、
はい、
普通のダイヤモンドの野球じゃなくてで5人1チームなんだよ、
はい、
うん、で特殊ルールとかなんかこう危険なプレーが OK みたいなルールがどんどんどんどん要は入ってって、普通じゃない野球をその中でやっていきますよっていう話なんだけど、だからストーリーのメインとしては、貧しい兄弟が甲子園を目指してピュアだったのに汚い掛け野球に落とされるっていう、まあそのがメインのストーリーだ、なんだけど、この中でやってる野球に関してすごく今これから暴論を言うけど、
はい、
うん、それはちょっと違うんでっていうことを言うけど、
はい、
ここでやってるその地下暗黒野球っていうのは言っちゃえばプロ野球みたいなもんなんだよ、極端に言えばね、
はい、
うん、それはもともと日本の野球ってさ昔は六大学野球とかてっぺんにあったわけ。
あ、そうなんですか。
そうだよ、一番人気あったのは早慶戦だったわけさ。
へ、
うん、でプロ野球ってのは職業野球って言われてて、うん、
そうでもなかった。
そうでもなかった、
うん
うん、でその根底にあったのは甲子園が日本で人気あって箱根駅伝とかが人気あるのもそうだけど、
はい、
アマチュア野球の方がスポーツで健全であるっていうのがあるんだ、日本人の意識の中に。
まあ確かに、
うん、そう、お金のためにやってるわけじゃない、
はい、
ね、そして、その学校だったりチームだったりのために自分をこう犠牲にして組織のために自分を犠牲にしてピュアな精神でやっていると、わかる。でその、頂点がその華やかな六大学野球で活躍してる人たちっていうその早慶っていう、
はい、
私立のトップの学校で、言ってればそれはなんていうかなアイドル的な存在なわけじゃない、
はい、
の人たちがお金なんかもらわずに野球をその汗と爽やかなプレーで見せてくれるっていうのがてっぺんだったわけよ。
なるほど、
うん、
あ、暴論の意味が かりました。
分かった、
はい、
だからそれが純粋な野球であって、
はい、
アマチュア野球こそスポーツのその精神を体現してるっていう意識がどこかにあったわけよ、
はい、
分かる。それに対して職業野球っていうのは自分たちのプレーを見せ物にして金を取るっていう意識があったわけさ、
はい、
うん、結局そういうのはさ、自分たちの技術を見せて貧乏人から金を巻き上げるっていうのはダーティーとは言わないけどピュアじゃないっていう発想がさ、
はい、
もともとの職業野球っていうものはきっとあったんだと思うんだ。わかんないけど、はい、俺の年代ではもはや、
はい、
うん、じゃないとなぜ早慶戦がそんなに盛り上がったのっていうことのさ、その根底の根底にあったものがちょっと見えなくなってくるから、
はい、
で結局このバビロントーナメントさっていうのも、オーナーたちがルールを勝手に変えていくわけ、は
あ、
なぜならそこで賭けをどんどんさ高額にしていきたいわけ、より観客が盛り上がるルールに変えていくわけよ、
はい、
これだって極論を言えばだよ、その FA とか、
はい、
ドラフトとかっていうルールを勝手にやって、客が入ればいいやっていう方に持っていくっていうプロ野球と同じ理屈で動いてるよって言われちゃえば、
まあ
まあ暴論なんだけど、
はい、
そうじゃねえよっていうことなんだよ、本当のこと言えばそうじゃないんだけど、
はい、
まあ、似たようなパワーバランスで動いてる人っていう、
はい、
うん、っていうことが言えなくもない、
言えなくもない、
うん、つまりそのクライマックスシリーズやります、交流戦やりますってなって、いやだってもともとやってねえじゃん、そんなルールじゃなかったじゃんって言ってもいやだってそっちの方が儲かるし、そっちの方が見てる方喜ぶんでしょっていう、なんていうかな、ある種やってる方の都合なんかお構いなしですよっていうところが、あのプロ野球はまあお構いなしではできないけど、
はい、
それでもそのルールを作ってる側の、論理じゃない、
はい、
うん、っていう意味で言うと、このバットブロスでやってる野球っていうのはプロ野球的であるよっていう、工業的であるよっていう面がある、
はい、
うん、で実は今日もう一つバットブラスを、このタイミングで取り上げたのは、
はい、
最初に言ったように全3巻って言いたくない、うん、なんでかっていうと、この作品ね3巻だけ電子書籍のみの発売の、もうねこれは俺ははっきり言ってダメだと思ってて、それはやっちゃダメだと、
はい、
うん、いや分かるよ、3巻だから打ち切られちゃったんだ途中で、
はい、
うん、で、出しても大して売れないだろうっていうか、人気がないから打ち切られてるわけだから、
はい、
でだけど作品として最後まで出したい、じゃあどうすればいいかっつったら電子書籍の方が負担が少ないからこれなら出せますよという話が多分あったのかもしれない、はい、ね、そのないよりはあった方がいいでしょうと、
はい、
うん、ていうか書いたんだし、で今まで言ったようにその途中で切れちゃって雑誌がなくなっちゃったから最終巻が出てない漫画とか実際にはあるわけさ、あるんだけど、これね週刊少年チャンピオンでやったのよ、
チャンピオンで、
うん、で問題は少年チャンピオンであるってことなのよ、
はい、
青年誌やったの俺まだしても、
はい、
子供が勝てたらどうするつもりなのっていう、
確かに
でしょ、なけなしのさお小遣いでさタブレットも携帯持ってない子がさ買っててさ2巻まで揃えたのに、で3巻があるのに見れないっていうのはどうなのよっていう、それはやっちゃダメでしょっていう、
うん、
うん、もちろん僕はねその野球漫画のマニアたちコレクターだと思うよ自分で、
はい、
だから揃わない、揃えておけないっていうことに対して嫌だっていう気持ちはもちろんあるんです、
はい、
で一方で持ってるよこれ電子書籍って買ってる、
はい、
買ってるけどダメだと思うわけそれがやっちゃ、はい、あのでどういう風に終わってるかも知ってるけど、だけどこの漫画は俺は2巻で終わったっていうことにしといてほしい、
うん
うん、全3巻とかってあんま言いたくない作品的にはいやまあまあ面白いんだよ、
はい、
うん、むしろ難しいことにチャレンジしててもうちょっとやってみればよかったのにっていう話のテンションもあるしさ、ダサ作じゃないし、
はい、
うん、意欲的な作品だったと思うんだけどさ、まあ、だからこそって言ったらいいのかな、本当にくだらないなって、本当にこんなのいらないなと思うんだったら、まあ、資源の無駄だから3巻出さないっていうのもいいけど、
はい、
うん、だけどこれ3巻もさすごい一生懸命さ書かれたんだろうなっていうとか、あと最後だから、うん、そう入れときたいことも入れときたかったんだろうなとかさ思うわけ、
はい、
うん、そしたらさ 加盟ですればいいじゃないっていう、どんなロット少なくてもいいからさ、
はい、
作者の2人がかわいそうっていう、
うん、
今さ早いから漫画業界で見切り、
はい、
うん、この BBC ラボでもさ全3巻とか全2巻とか多すぎるし、
はい、
うん、まあだからこそ知らないかなと思ってちょっと一応あの紹介しようかと思って取り上げることも多いけど、
はい、
うん、まあ長いのは みんな知ってるし、あのね、もっと詳しく語りたいなと思うことが多いから、
はい、
多くなるけど、それでも何て言うかな、 2,3 巻で切りすぎてる。でなんで 2,3 巻で切られるかっていうと、1巻の段階である程度決まっちゃうからね。
あ、
うん、で分かるんだよ、その理屈もね、出版社の理屈も分かる、
はい、
1巻より10巻の売れてる漫画なんかねえっていう、
まあ
ね、うん、どんな漫画であれ1巻が一番売れてるから、
はい、
うん、なんていうの、30巻が例えばなんていう1万部売れてるやつでも1巻もう一回増刷してることの方が多いから、そこで、はい、売れてれば
確かに、
うん、ということで1巻が売れないと後の巻が売れませんっていうのも、
うん、
もちろんそうだと思うんだけどさ、それで言ったらさ、じゃあ最終巻だけ電子書籍にしますっていう商法をさ、まあしょうがないんじゃないって受け入れちゃうと、途中から電子書籍になっちゃうコミックが出てくる可能性があるわけじゃない。
確かに。
でしょ？
はい。
なんていうの、5巻以降は全部電子書籍です、全30巻ですと言われる可能性があるわけじゃん、
はい、
でこの5冊どうすんのっていう
扱いに困るし、
そう、もう一回俺電子書籍で買えっていうのっていう話じゃない、はい、でしょ。だからなんだろうな、それは売る側の論理でさ買ってすぎてる感じがするわけ、
はい、
うん、でもしそれがあるってなったら1巻買わないですよ今度は。だから途中から電子書籍にされるかもしれないのに、じゃあ最初から手出さないですよって話にこんなって
もっと売れなくなるかもしれない、
そう、もっと売れなくなるかもしれない、
はい、
じゃん、
はい、
とか10巻や20巻までコミックスで出て初めて1巻ちょっと買ってみようかな、ただその後21巻以降が電子書籍になる可能性もあるから、この1巻なかなか手出しづらいじゃない、
はい、
そうすると今の段階でちょっとそれはなしにしてくださいよっていうことを小さい声ながらも言っとかないと、
どんどん
だ
から、
うん、でしょ、はい、そう、むしろ紙で1巻を出したんだったら最終巻まで紙で出す責任があるんじゃないの、
うん、
とか、まだしも電子書籍で売れたから紙にしますっていう方が親切なんじゃないのっていう、はい、気がするんだよね、
はい、
でそれはおお時代に乗り遅れてますよっていう人もいるかもしれないけど、乗り遅れてるかもしれないけど、その時代をどうするかは俺たちだって読者の方にだって決める権利あるでしょって、意見言う権利あるでしょよってさことで、ちょっとね腹立ってるっていう、腹立ってるんだよね、うん、ということで僕の中のバッドブロスは2巻で終わり、
はい、
ということです、
はい、
はい。